先週主の御言葉に従って旅立ったアブラハムがその旅路の途上で、危機に見舞われ、エジプトの王に対して妻のサラを、妹と偽る、そういう罪を犯したこと、しかしその罪と恥を主が拭ってくださって、また旅を続けることを許してくださった、この主の憐れみを見たわけであります。この時にアブラハムは12章1節以下の、あなたは私の地、私が示す地に行きなさい、私はあなたを大いなる国民とする、あなたを祝福する、あなたを祝福の源とする、この御言葉に立ち返ったものと思われます。ところでこの旅にはアブラハムの甥であるロトも同行していました。このようにアブラハムとロトは親族でありましたが、それ以上に主なる神を仰ぐことにおいて一致をしていた、つまり信仰の旅を共にしていました。幾多の試練や困難にも負けない旅を続けるには強い絆が必要であります。そしてこれは人間的な血のつながりということを超えたさらに強い絆、すなわち信仰の絆である、この信仰の絆にアブラハムとロトは結ばれていたということであります。けれども信仰によって結ばれた者たちにも時に試練や困難が襲います。そしてその信仰の絆が試されるということも生じます。アブラハムとロトの間にもそれが起こってきました。おそらく思いがけない仕方でそれが起こってきたわけです、それはどういうことであったかというと、そのことそのものは、この世的なこと、もっと言うと物理的なことでした。アブラハムもロトも多くの財産、羊や牛の群れ、また多くの天幕を持っていました。そして今アブラハムとロトが一緒に住もうとしていた土地は、彼らがお互いの財産を携えて住むには狭すぎたのです。お互いの財産が多すぎたので、とても一緒に住むことができないということになったわけです。そのためにアブラハムの家畜を飼う者たち、そしてロトの家畜を飼う者たちの間に争いが生じました。アブラハムとロトとの間にではなく、彼らの雇い人たちの間に争いが生じた。おそらくは家畜に水を飲ませる水場をめぐる争いであったと思われます。いずれにしてもそうした仕方で身内同士に亀裂が走ることは悲しいことでありました。神にある絆に結ばれてこれまで旅を共にしてきた者同士でありましたから、余計につらいことであったと思います。そしてこのまま一緒にいればいるほど、その絆、その亀裂は深まって袋小路に陥っていくように思われたわけです。アブラハムは深く苦悩しました。そして一つの結論に至ります。ロトと別れるということです。8節以下、アブラムはロトに言った。私たちは親類同士だ。私とあなたの間ではもちろん、お互いの羊飼いの間でも争うのはやめよう。あなたの前にはいくらでも年があるのだから、ここで別れようではないか。あなたが左に行くなら私は右に行こう。あなたが右に行くなら私は左に行こう。二人の目の前に二つの土地が広がっていました。低地一帯、ヨルダン川の流域は見渡す限りよく潤っていました。それに対して高地一帯、カナン地方は干からびて、水も牧草も乏しかったわけです。注目すべきは、アブラハムがロトにどの土地を選ぶのかという選択権を譲ったことです。彼はロトの叔父であって、年長者であって、明らかにロトよりも強い立場にありました。彼の方が優先的に自分の行くべき道、土地を選んでしかるべきでした。 しかし彼はそうしませんでした。なぜアブラハムが土地を選ぶ権利を手放したのか、聖書はつまびらかに記していませんから、想像をたくましくするべきではないかもしれませんが、一つのことはあったと思います。すでに神が彼を捕らえていてくださった。そして目に見えるところに従って歩まず、ただ神の約束に希望を置いて信頼を置いて歩むこと、そのことを彼は先の罪が許されたという経験の中にあっても悟っていたのだと思います。それがもうすでにアブラハムが御言葉に従って歩む、その歩みを歩み出しているということの意味であったのではないかと思います。愛するロトは去っていき、アブラハムの目の前には干からびたみすぼらしい土地が残されました。しかし信仰によって孤独になったものを神ご自身が訪れてくださり、また慰めてくださいます。神はアブラハムに仰せになります。14節以下、主はロトが別れていた後アブラハムに言われた。さあ目を上げて、あなたがいる場所から東西南北を見渡しなさい。見える限りの土地をすべて私は永久にあなたとあなたの子孫に与え、あなたの子孫を大地の砂粒のようにする。大地の砂粒が数えきれないように、あなたの子孫も数えきれないであろう。この約束がある限り、アブラハムは旅を続けることができたわけです。人間の目には映らない信仰の目によって見ることのできるその祝福を仰ぎ見ながら歩み続けることができたのです。信仰者は見えるところによらず、見えざるところによって歩むという術を知っている者たちであります。淀川キリスト教病院でホスピスを立ち上げ、それが全国的に知られるようになりましたが、そのホスピスの立ち上げをした柏木哲夫先生、この先生はその後淀川キリスト教病院から大阪大学の医学部に転じ、そして金城学院大学で学院長、学長も務められた精神科のお医者さんであります。この方が大阪大学の医学部を終えてアメリカの留学をなさり、帰ってきてから2つの道が示されておりました。将来の進路について2つの手紙を受け取っていたわけです。で、一つは大阪大学からの手紙で、大阪大学に残るように研究を続けるようにという招きでした。で、もう一つの手紙は淀川キリスト教病院からでした。当時、今は淀川キリスト教病院は大病院ですけれども、当時はできたばかりで本当に小さな病院、そこで あるプロジェクトを立ち上げるのでという招きの手紙を、もらっていた。で、この時にまだ若かった柏木先生は帰国を前にしてどちらを選べかということを考えたわけです。表を作って大阪大学、淀川キリスト教病院、2つの表を作って、で、いくつかの項目を挙げたわけです。研究環境、将来性、世間体、給料、家から近いか。で、全て大阪大学に丸がついた。しかし最後に御心という項目を作って、ここだけ淀川キリスト教病院に丸がついて、そこで柏木先生のその検討は覆ってしまった。で、まだ誰も知らなかった淀川キリスト教病院に結局就職をして、それでそうした働きをなさっていくことになりました。後には大阪大学でも教え、そして金城学院大学に転じるということでありましたから、結局どちらの道も行くことができたわけですけれども、キリスト者の道の選択ということはこのようにして見えるところにのみよるのではなくて、見えないところによって、つまり主の御言葉に従って、御心に従ってその道を選んでいくということがあり得るのだと思います。そのようにして私たちは 具体的な仕方で信仰の旅路における証を立てていくのだと思います。祈ります。主なる神様、私たちは御言葉に従って歩むこと、世の人々がもっぱら見えるところに従って歩むことに対して、見えざるところに従って歩むことを知っている一人一人であります。アブラハムがこのようにしてあなたの御心のなることを信じて選択をしたように、私たちにもそのような信仰による選択をなすことができる知恵と、また信頼とを与えてください。主の御名によって祈ります。アーメン。